概要欄、更新、確認日、2021年7月1日。国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、2024年制作、目次、概要欄、1ページ、1、概要欄について、2ページ、1の1、概要部について、2ページ、1の2、概要欄とは、3ページ、1の3、症状、4ページ、1の4、組織型分類、5ページ、2、概要欄、検査、6ページ、2の1、概要欄の検査、6ページ、2の2、検査の種類、7ページ、3、概要欄、治療、8ページ、3の1、病気と治療の選択、8ページ、3の2、手術、外科治療、9ページ、3の3、放射線治療、10ページ、3の4、薬物療法、11ページ、3の5、リハビリテーション、12ページ、3の6、緩和ケア、13ページ、3の7、転移、再発、14ページ、4、概要欄、療養、15ページ、4の1、日常生活を送る上で、15ページ、4の2、経過観察、16ページ、5、概要欄、臨床試験、17ページ、6、概要欄、患者数、癌統計、18ページ、7、概要欄、予防、検診、19ページ、7の1、発生要因、19ページ、7の2、予防と検診、20ページ。8、概要欄、関連リンク、参考資料、21ページ。8の1、概要欄の相談先、病院を探す、21ページ。8の2、参考資料、22ページ。目次終わり。概要欄、多くは大陰唇に発生しますが、小陰唇や陰核などにも発生することがあります。早期の段階では、自覚症状がない場合があります。症状としては、外陰部の主流、かゆみ、熱感、痛み、出血、色素沈着、皮膚の色が部分的に白くなる、白斑などがあります。癌の診断から治療までの流れなどについては、関連する情報をご覧ください。関連する情報、癌の治療を始めるにあたって、参考となる情報です。関連情報、これからの治療や生活のことを考える上で、知っておいていただきたい情報を掲載しています。癌と診断されたあなたに知ってほしいこと、リンクが貼られています。癌の診療の流れやセカンドオピニオンなどに関する情報を掲載しています。治療にあたってリンクが貼られています。ご家族や身近な人が癌と診断された人に向けた情報を紹介しています。ご家族、周りの方へリンクが貼られています。概要欄について1の1、外陰部について、外陰部は、上部にある丸みを帯びた地球、外角に位置する膨らみのある表皮である大陰唇、その内側の左右一対の小陰唇などで構成されます。小陰唇の上方には陰核があります。陰は、膣口から肛門までを指します。生殖器は発生学的由来により、内生殖器と外生殖器に分けられます。外陰部は体表の皮膚が変化して生じた外生殖器で、外からの刺激に対して生殖器を守る役割があります。随中、外陰部の構造、説明、足の間から外陰部を見た模式図です。図の上が地球、下が肛門です。地球と肛門の間に縦長の三重の楕円があります。一番内側の楕円が膣口、真ん中の楕円の上方先端に尿道口があります。外側の楕円が小陰唇で、上方先端に陰核があります。三重の楕円を左右から囲むように大陰唇があり、膣口から肛門までが陰です。説明終わり、図終わり。1の2、外陰癌とは、多くは大陰唇に発生しますが、小陰唇や陰核などにも発生することがあります。進行すると、太ももの付け根あたりにある鼠径リンパ節への転移が生じやすくなります。用語集、癌に関する用語集より、転移、とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、 検査や治療は原発層のがんに準じて進められます。原発層から転移したがん病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日。1-3、症状。早期の段階では自覚症状がない場合があります。症状としては、外陰部の腫瘤、かゆみ、熱感、痛み、出血、色素沈着、皮膚の色が部分的に白くなる白斑などがあります。用語集、癌に関する用語集より、腫瘤、とは、こぶ、塊のこと。腫瘍性のものや炎症性のものがあります。更新確認日、2020年10月19日。1-4、組織型分類、癌の組織の状態による分類。外陰部に発生する癌のほとんどは扁平上皮癌です。その中で、外陰部の皮膚の表面を覆う上皮内で留まっているものを外陰上皮内腫瘍、VIN、バルバー、イントラピスキアネオプレジンアと言います。また、その他の外陰癌として、扁平上皮癌以外の悪性疾患も稀にあります。用語集、癌に関する用語集より、扁平上皮癌、とは、体を構成する組織のうち、扁平上皮と呼ばれ、体の表面や食道などの内部が空洞になっている臓器の内側の粘膜組織から発生する癌です。口の中、舌、喉、食道、気管、肺、肛門、外陰部、膣、子宮頸部などに発生します。更新確認日、2020年10月19日、1-4-1、外陰上皮内腫瘍、VIN。VIN はヒトパピローマウイルス、HPV、ヒューマン、パピローマウイルス、感染に関連するものと関連しないものとで区別されています。用語集、癌に関する用語集より、ヒトパピローマウイルス、とは、皮膚や粘膜の上皮細胞を介して、人から人へ感染するウイルスで、接触により感染することが知られています。100以上の種類があり、各型によって種子、顔面、性器などに特有の乳頭種、パピローマ、イボを作ります。ほとんどのイボは良性の腫瘍ですが、一部の高リスク型と呼ばれる HPV は、子宮頸がん、膣がん、外陰がん、肛門がん、陰茎がん、中咽頭がんなどの発生に関わっていると考えられています。特に子宮頸がんの患者の 90% 以上から HPV が検出されることが知られています。HPV の感染そのものは、稀ではなく、大抵は感染しても症状のないうちに HPV が排除されるようですが、HPV に感染した状態が続くと、がん抑制遺伝子の働きが失われ、全がん病変やがんが発生すると考えられています。HPV、英語名、ヒューマン、パピローマウイルスの略。更新確認日、2021年1月14日。1、HPV 感染に関連する VIN、比較的若年者に発症します。軽度扁平上皮内病変に分類されるものが自然に消えることが多いため、経過を観察します。一方で、高度扁平上皮内病変に分類されるものについては、癌になる可能性があるため、患者さんの状況に応じて治療が行われます。2、HPV 感染に関連しない VIN、高齢者に多く、白斑が見られることが多いです。分化型外陰上皮内腫瘍に分類され、悪性度が高い傾向にあるため、治療が行われます。1-4-2、その他の外陰癌、扁平上皮癌以外の悪性疾患で、パジェット病やメラノーマ、悪性黒色腫、も稀にあります。その場合は、皮膚科領域並びに婦人科領域の腫瘍専門医の揃った病院で治療を受けることをお勧めします。更新確認日、2020年10月27日。2、外陰癌、検査。2-1、外陰癌の検査。視診と触診に加え、コルポスコープ診と組織型などを調べるための生検。腫瘍の広がりや他の部位への転移の有無を確認するための画像検査、X 線検査、CT 検査、MRI 検査などを行います。用語集、癌に関する用語集より、生検。とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、 体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日、2021年7月1日、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日、2020年10月19日、転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移した癌病変は、原発層の癌と同じ性質を持つため、検査や治療は原発層の癌に準じて進められます。原発層から転移した癌病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜播種などと呼びます。更新確認日、2020年12月24日、画像診断とは、画像による検査を元に行われる診断のことを言います。画像検査には、X 線検査、レントゲン検査、CT 検査、MRI、磁気共鳴撮影、PET 検査、超音波、エコー、検査などの検査があります。画像診断は、治療前に原発層の状況や広がりを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認したりするなど、様々な目的で行われます。更新確認日、2021年7月1日、関連情報、癌の検査についてリンクが貼られています。2-2、検査の種類。2-2-1、コルポスコープ診。コルポスコープという拡大鏡で、病変部を拡大して細かい部分を観察します。子宮頸部や膣、肛門周囲に病変が及んでいないかどうかも精密検査します。2-2-2、生検。病変部の皮膚及び皮下を局所麻酔して、組織の一部を採取し、顕微鏡で詳しく調べます。用語集、癌に関する用語集より、組織、体の組織、とは、生物体を構成する単位の一つで、ほぼ同一の機能と構造等を持つ細胞の集団のことです。組織が複数集まって、さらに一定の機能を果たす心臓、肝臓、小腸などの器官が形成されます。更新確認日、2020年10月19日、2-2-3X 線検査、CT 検査、胸部、腹部、MRI 検査、骨盤部、腫瘍の広がりや、周辺臓器への浸潤、リンパ節や肺などへの転移がないかどうかを調べるために、必要に応じて X 線検査、CT 検査、MRI 検査などの画像検査を行います。用語集、癌に関する用語集より、浸潤とは、癌が周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、リンパ節とは、体全体にある免疫器官の一つで、全身の組織から集まったリンパ液が流れるリンパ管の途中にあります。細菌、ウイルス、癌細胞などがないかをチェックし、免疫機能を発動する赤柱のような役割を持ちます。リンパ節が腫れて大きくなる原因として、感染症、免疫アレルギー性疾患、血液の癌、癌の転移などが挙げられます。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、3種類の検査にリンクが貼られています。X 線検査とは、CT 検査とは、MRI 検査とは、2-2-4、腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカーとは、体のどこかに癌が潜んでいると異常高値を示す血液検査の項目で、癌の種類に応じて多くの種類があります。外陰癌では、治療後の経過観察の検査の一つとして行うことがあります。関連情報、腫瘍マーカー検査とは、リンクが貼られています。更新確認日、2020年10月27日。3、外陰癌、治療。3-1、病気と治療の選択。治療方法は、癌の進行の程度や体の状態などから検討されます。癌の進行の程度は、病気、ステージとして分類されます。3-1-1、病気。外陰癌は通常手術が行われることが多く、病理組織学的評価が可能であること。 また、鼠径リンパ節転移の有無が予後に大きく影響することから、手術後の病理検査の結果をもとにした分類を用いることが、正確に予後を反映すると考えられています。そのため、日本産科婦人科学会では、病気として FIGO2008 手術進行期分類が用いられています。表1、外陰癌の手術進行期分類。日本婦人科腫瘍学会編、外陰癌、出癌治療ガイドライン2015年版より作成。説明、手術進行期の 1A 期から 4B 期までを示した表です。1期、外陰に限局した腫瘍、1A 期と 1B 期に分かれます。1A 期、外陰または陰に限局した最大径 2cm 以下の腫瘍で、間質浸潤の深さが 1mm 以下のもの。中、浸潤の深さは隣接した最も表層に近い神秘乳頭の上皮間質接合部から浸潤先端までの距離とする。中終わり、リンパ節転移はない。1B 期、外陰または陰に限局した腫瘍で、最大径 2cm を超えるか、または間質浸潤の深さが 1mm を超えるもの。中、浸潤の深さは隣接した最も表層に近い神秘乳頭の上皮間質接合部から浸潤先端までの距離とする。中終わり、外陰、陰部に限局しており、リンパ節転移はない。2期、隣接した陰部組織への浸潤が、尿道下部3分の1、膣下部3分の1、肛門までにとどまるもの。リンパ節転移はない。腫瘍の大きさは問わない。3期、隣接した陰部組織への浸潤はないか、あっても尿道下部3分の1、膣下部3分の1、肛門までにとどまるもので、鼠径リンパ節、腺鼠径、深鼠径、中、日本癌治療学会のリンパ節規約では、鼠径リンパ節に相当するものが、腺鼠径リンパ節、深鼠径リンパ節と定義されている。中終わり、に転移のあるもの。腫瘍の大きさは問わない、3A 期、3B 期、3C 期に分かれます。3A 期、1、5mm 以上のサイズのリンパ節転移が1個あるもの。2、5mm 未満のサイズのリンパ節転移が1から2個あるもの。3B 期、1、5mm 以上のサイズのリンパ節転移が2個以上あるもの。2、5mm 未満のサイズのリンパ節転移が3個以上あるもの。3C 期、被膜外浸潤を有するリンパ節転移。4期、腫瘍が陰部組織、尿道上部3分の2、膣上部3分の2まで浸潤するか、遠隔転移のあるもの、4A 期と 4B 期に分かれます。4A 期、腫瘍が次のいずれかに浸潤するもの。1、上部尿道及び、または膣粘膜、膀胱粘膜、直腸粘膜、骨盤骨固着浸潤のあるもの。2、固着あるいは潰瘍を伴う鼠径リンパ節。4B 期、遠隔臓器に転移のあるもの、骨盤リンパ節を含む。説明終わり、表終わり、用語集、癌に関する用語集より、用語、とは、病気や治療などの医学的な経過についての見通しのことです。用語が良いといえば、これから病気が良くなる可能性が高い。用語が悪いといえば、これから病気が悪くなる可能性が高いということになります。更新確認日、2020年10月19日。病理検査とは、画像診断や内視鏡などで癌またはその可能性のある病変が見つかった時などに、その病変から細胞や組織を採取して行う検査です。採取した細胞や組織は顕微鏡で観察し、癌かどうか、癌であればどのような性質を持つ癌かなどについて専門の病理医が調べて診断します。細胞によって診断する場合は細胞診、細胞診断。組織の場合は組織診、組織診断。病理組織診断と言います。更新確認日、2024年5月13日。3-1-2、治療の選択。癌の浸潤や大きさなどの所見から治療が選択されます。根治的治療は手術、外科治療であり。外陰部の病巣と所属リンパ節である鼠径リンパ節の切除が第一選択となります。しかし、手術に伴う合併症が生じる可能性が高いことから、進行期に応じて、また生活の質、年齢など個別の状況を考慮して、放射線治療や薬物療法も含め、治療計画が立てられます。用語集、癌に関する用語集より、浸潤、とは、 癌が周囲に染み出るように広がっていくことです。更新確認日、2020年10月19日、妊娠や出産について、癌の治療が妊娠や出産に影響することがあります。将来子供を持つことを希望している場合には、妊孕性温存治療、妊娠のしやすさを保つ治療が可能か、治療開始前に担当医に相談してみましょう。図には、外陰癌に対する治療方法を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。図に、外陰癌の治療の選択、日本婦人科腫瘍学会編、外陰癌、出癌治療ガイドライン2015年版より作成、説明、外陰部の生検結果を9つに分類して、それぞれの治療方法を示した流れ図です。1、外陰部生検の結果が浸潤なし、VIN、外陰上皮内腫瘍のうち LSIL、軽度扁平上皮内病変の場合は、経過観察。2VIN、外陰上皮内腫瘍のうち HSIL、高度扁平上皮内病変の場合は、治療方法は3つ。その1、レーザー上散術。その2、局所切除術。その3、単純外陰切除術。3、外陰部生検の結果が浸潤ありで、腫瘍径が2センチメートル以下、浸潤1ミリメートル以下の場合、治療方法は局所切除術、リンパ節郭清なし。4、浸潤が1ミリメートルを超えており、変則性、中、正中線より1センチメートル以上離れた病変、中終わり、の場合、治療方法は根治的外陰部分切除術、中、小材性で、臨床的に鼠径リンパ節転移が疑われない病変、中終わり、と観測鼠径リンパ節郭清。5、浸潤が1ミリメートルを超えており、正中、中、恥骨結合、陰核を通る小中線上の外陰に発生する病変、中終わり、あるいは両側性の場合、治療方法は広範外陰切除術と両側鼠径壁リンパ節郭清。6、外陰部生検の結果が浸潤ありで、腫瘍径が2センチメートルを超えているが切除可能で変則性、中、正中線より1センチメートル以上離れた病変、中終わり、の場合、治療方法は2つ。その1、広範外陰切除術と両側鼠径リンパ節郭清。その2、根治的外陰部分切除術。中、小材性で、臨床的に鼠径リンパ節転移が疑われない病変、中終わり、と両側鼠径リンパ節郭清。7、切除可能で正中、中、恥骨結合、陰核を通る小中線上の外陰に発生する病変、中終わり、あるいは両側性の場合、治療方法は広範外陰切除術と両側鼠径リンパ節郭清。8、切除可能で局所進行の場合、治療方法は5つ。その1、広範外陰切除術と下部尿道切除、下部膣切除と両側鼠径リンパ節郭清。その2、骨盤除造術。その3、放射線治療、術前または根治的。その4、同時化学放射線療法、術前または根治的。その5、術前化学療法。9、切除不能で局所進行の場合、治療方法は4つ。その1、根治的放射線治療。その2、同時化学放射線療法。その3、化学療法。その4、BSC、中、ベストサポーティブケア、症状緩和とクオリティオブライフ、QOL、生活の質の向上を高めるための対症療法、中終わり、説明終わり、図終わり。3-2、手術、外科治療。治療の第一選択は手術です。手術方法は、癌の広がり、病変の深さや、病変が外陰に留まっているか、または他の場所に広がっているかどうかなど、組織型、患者さんの年齢、全身状態などにより選択されます。3-2-1、レーザー上散術。腫瘍の周りの正常組織を十分含めた範囲で、レーザー照射により細胞内の水分を気化させて除去します。用語集、癌に関する用語集より、腫瘍とは、細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日、2020年10月19日。3-2-2、局所切除術。腫瘍の周りの正常組織を十分含めた範囲で、表皮と皮下組織の間にある真皮までを切除します。3-2-3、単純外陰切除術。 会員全体の皮膚を切除します。浸潤癌が疑われる場合を除き、深い皮下組織の切除は必須としていません。3-2-4、根治的外陰部分切除術。主要の辺縁部から2cm 以上離れた皮膚や膣壁を切除し、主要を含めた深部の皮下組織までを摘出します。鼠径、リンパ節郭清を行う場合には、別に鼠径部の皮膚を切開します。3-2-5、後半外陰切除術及び鼠径リンパ節郭清。主要の周りの正常組織を十分含め、外側は外陰周囲を輪状に切開し、内側は外尿道口、膣入り口部に沿って切開し、脂肪組織を含めた皮下組織までを腫瘍と共に切除します。尿道下部、膣下部に浸潤がある場合は、合わせて切除することがあります。鼠径リンパ節郭清には、次の2つの方法があります。1、分割切開法。外陰を切除する切開線とは別に、両側の鼠径部を切開します。鼠径リンパ節転移が疑われる場合には、転移リンパ節直上の皮膚も一緒に切除します。2、一括切開法。外陰を切除する切開線を両側の鼠径部まで延長して皮膚切開を行います。外陰部から鼠径部のリンパ組織を含む脂肪組織に至るまでを摘出します。リンパ節転移が疑われる場合は、分割切開法と同様に直上の皮膚も切除します。3-2-6、骨盤除造術。外陰癌の浸潤が骨盤内の周辺臓器に及んでいる場合には、膣、子宮、膀胱、直腸、肛門を含めた摘出手術を行います。人工尿路や人工肛門、ストーマの増設及び外陰部の皮膚欠損部分の再建術が必要となる場合があります。3-2-7、再建術。外陰部の欠損が大きい場合には、創部の感染や縫い目が開くなどの術後合併症の軽減やクオリティオブライフ、QOL、生活の質の向上、外見の改善のため、形成外科的再建術が積極的に取り入れられています。再建術の方法については、切除範囲や個別の状況によって様々です。用語集、癌に関する用語集より、創部とは、手術でできた層、傷の部位のことです。更新、確認日、2020年10月19日、クオリティ・オブ・ライフとは、治療や療養生活を送る患者さんの肉体的、精神的、社会的、経済的、すべてを含めた生活の質を意味します。病気による症状や治療の副作用などによって、患者さんは治療前と同じようには生活できなくなることがあります。QOL は、このような変化の中で患者さんが自分らしく納得のいく生活の質の維持を目指すという考え方です。治療法を選ぶときには、治療効果だけでなく QOL を保てるかどうかを考慮していくことも大切です。QOL、英語名、Quality of Life の略。更新、確認日、2021年1月14日、形成外科。形成外科は体の形や機能の異常を、主に手術により正常に近づけることで、生活の質、QOL の向上を図ることを目的とした診療科です。がん治療領域での形成外科の役割は、他の科と連携して行う、腫瘍切除後の再建手術が主なものとなります。更新、確認日、2024年7月2日、3-2-8、手術の合併症について、手術の方法や切除範囲によって、QOL に影響する合併症が起こることもあります。1、創部の感染や理解、縫い目が開くこと。術後合併症として最も多いのが創部の感染や縫い目が開くことです。2、リンパ浮腫。リンパ節郭清によって、手術後に下肢のリンパ浮腫が生じる場合があります。特に、放射線治療を追加した場合には、リンパ浮腫が生じる割合が高くなります。用語集、癌に関する用語集より、リンパ節郭清とは、手術の際に、癌を取り除くだけでなく、癌の周辺にあるリンパ節を切除することです。癌細胞はリンパ節を通って全身に広がっていく性質があるため、癌が転移している可能性がある部分を取り除いて、再発を防ぐことを目的としています。リンパ節を切除すると、体内をめぐるリンパの流れが滞るため、リンパ浮腫が起こり、 手や腕、足などがむくむことがあります。更新・確認日、2021年1月14日、リンパ浮腫とは、乳がん、子宮がん、卵巣がん、前立腺がん、皮膚がんなどの治療による後遺症の一つで、手術時のリンパ節の切除や放射線治療などによって、リンパ液の流れが停滞し、腕や足がむくむこと。更新・確認日、2020年10月19日、関連情報、リンパ浮腫、リンクが貼られています。3、尿失禁、便失禁、がんの浸潤により尿道を切除する場合には、手術後に尿失禁が生じることがあります。一般に、外尿道口から1センチメートル以上切除する場合に発生率が高くなるとされています。また、腫瘍が肛門に近い場合で肛門括約筋を損傷したり、切除を行ったりすると、便失禁が生じることがあります。4、尿栓異常、がんの浸潤により尿道を切除した場合に、まっすぐに排尿できず、思わぬ方向に尿が排出される場合があります。5、性機能障害、がんが浸潤していなければ、基本的に膣は残りますので、手術後、性交渉を行うことが可能です。装具が落ち着き、体力が戻ったら、パートナー、配偶者、恋人の協力を得て開始できると良いでしょう。外陰がんの手術では、身体的な変化に伴い、心理的な変化も生じやすくなります。性交時の痛みや性欲の減退が生じる場合もあります。パートナーと一緒に担当医に相談することをお勧めします。3-3、放射線治療、高エネルギーの X 線を体の内外から照射して、がん細胞を死滅させる治療です。外陰がんの場合、外部照射、体の外から放射線を照射する方法のみで治療することが多いのですが、腫瘍の大きさや広がりに応じて組織内照射、がん組織やその周辺組織内に放射線を出す物質を直接挿入する方法を組み合わせることもあります。主な役割は、術後補助療法です。鼠径、リンパ節などへの転移がある場合、手術後に鼠径部や骨盤への放射線治療を行うことが有効です。鼠径リンパ節転移が2個以上ある場合、または被膜外浸潤、転移層がリンパ節の被膜を越えて広がった状態がある場合は、鼠径部及び骨盤への術後照射が進められます。一方、被膜外浸潤がなく、鼠径リンパ節転移が1個の場合は、術後照射を省くことも考慮されます。その他には、局所進行外陰がんに対する化学療法を併用した術前照射も試みられています。高齢者に多い外陰がんでは、持病などのために手術が困難な場合もあり、根治を目指した放射線治療が適応になることもあります。用語集、がんに関する用語集より、術後補助療法とは、手術後に、がんの再発や転移の危険性を減らす目的で行われる治療のことです。薬物療法や放射線治療などが行われます。術後補助療法を行うかどうかは、がんの種類や広がり具合、体の状態などによって異なります。更新・確認日、2024年7月2日、転移とは、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から、血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移したがん病変は、原発層のがんと同じ性質を持つため、検査や治療は原発層のがんに準じて進められます。原発層から転移したがん病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新・確認日、2020年12月24日、3-3-1、放射線治療の副作用について、放射線が照射された部位に起こる皮膚炎はほぼ全例に発生します。さらに、放射線治療に化学療法を併用した場合、化学放射線療法に起こる副作用としては、だるさ、吐き気、嘔吐、食欲低下、白血球減少などがあります。また、放射線治療が終了して数ヶ月から数年経ってから起こる症状、晩期合併症もあります。患者さんによって副作用の程度は異なります。用語集、がんに関する用語集より、副作用とは、薬の作用の中で 治療に必要な抗海外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2024年7月2日、白血球減少とは、血液中の白血球の数が少なくなった状態のことです。一部の薬物療法や放射線治療では、血液細胞を作る骨髄の働きが低下するため、治療後しばらくすると白血球が減少します。白血球が減少すると、細菌や真菌、カビなどの病原体に感染しやすくなります。特に、白血球の種類の一つである好中球の数が血液1マイクロリットルあたり500個未満に減少すると、感染のリスクが大幅に高くなります。更新確認日、2024年7月2日。1、放射線皮膚炎。放射線を体の外から照射する外傷者の場合、放射線は皮膚を通過して病巣に達するため、照射された部位の皮膚に日焼けのような症状が起こります。清潔と安静を保つため、摩擦や排泄物など皮膚への刺激を避けることが大切です。近年は、一方向からの照射ではなく、放射線量を分散して照射ができる場合もあり、皮膚障害のリスクを低くすることができます。2、晩期放射線合併症。晩期合併症としては、外陰部皮膚の潰瘍が代表的です。また、膣粘膜、膀胱粘膜、直腸粘膜の潰瘍や、深部静脈側栓症、下肢のリンパ浮腫、尿道と膣の間に穴が開く尿道膣漏、尿道へ膣の通りが狭くなる、小腸が詰まる、大腸の通りが狭くなるなどが生じることがあります。関連情報、放射線治療の実際、リンクが貼られています。3-4、薬物療法、化学療法とは、細胞障害性抗がん剤、以下、抗がん剤を用いて、癌細胞を破壊する治療法です。外陰癌は罹患数が少ないため、標準治療としての化学療法のレジメン、使用する薬剤の種類や量、期間などの治療計画のことは確立していません。現在、局所進行した外陰癌を対象に、術前に放射線治療を併用した化学療法、化学放射線療法を行って病巣の縮小を図り、根治手術を目指す試みがなされています。また、遠隔転移のある進行外陰癌や再発した場合に、化学療法が考慮される場合があります。薬剤としては、シスプラチン、フルオローラシル、マイトマイシン C、ブレオマイシンなどが用いられています。用語集、癌に関する用語集より、罹患数、とは、対象とする人口集団から、一定の期間に、新たに癌と診断された数、対象とする人口集団、人口の大きさを計測することができる集団であることが必須条件。そのため、都道府県、市区町村などを単位とすることがほとんどです。一定の期間、通常は、年単位、年度ではありません。罹患数が少ない場合、発生が稀な部位、人口規模が小さい場合、などでは、偶然変動による影響を抑えるために、複数年のデータを合わせて集計する場合もよくあります。癌の数、癌と診断された患者の数ではなく、同じ人に複数の癌、多重癌が診断された場合には、それぞれの診断年で、集計に含まれます。更新確認日、2020年10月19日、標準治療。標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、 2021年1月21日、根治手術とは、病気を完全に治すことを期待して行う手術のことです。根治手術では、癌をすべて取り除くことを目標としており、癌そのものの切除に加えて、癌の再発や転移が起こらないように、癌が広がっている可能性がある臓器や組織なども含めて切除することがあります。更新確認日、2024年7月2日、遠隔転移とは、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日、再発とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、薬物療法、もっと詳しく、2、薬物療法で使われる薬の種類、1、細胞障害性抗癌薬、リンクが貼られています。3-4-1、薬物療法の副作用について、抗がん剤は、癌細胞だけでなく正常な細胞にも影響を及ぼします。特に毛根、髪の毛、口や消化管などの粘膜、骨髄など新陳代謝の盛んな細胞が影響を受けやすく、脱毛、口内炎、下痢が起こったり、白血球や血小板の数が少なくなったりすることがあります。その他にも、肺や腎臓に障害が出ることもあります。外陰癌は、高齢者に多いという特徴から、内科的な持病などの影響もあり、副作用が増強されることがあります。用語集、癌に関する用語集より、骨髄、とは、骨の中心部にあり、血液細胞、白血球、赤血球、血小板を作る組織のことです。骨髄には、造血幹細胞と呼ばれる、すべての血液細胞に成長でき、かつ自分自身も複製することができる血液の種のような細胞が存在しています。骨髄内部には、いろいろな成熟、成長、段階の血液細胞が認められ、十分に成熟した血液細胞のみが骨髄から血液中に出ていきます。通常、未熟な細胞は骨髄から血液中には出ていきません。更新確認日、2020年12月24日、白血球とは、血液中の血液細胞の一種であり、細菌、ウイルス、真菌、カビといった外敵や癌から体を守る働きをしています。顆粒球、単球、リンパ球などの種類があります。更新確認日、2024年7月2日、血小板とは、血液中の血液細胞の一種類であり、出血を止める役割があります。何らかの原因により血管が破れ、血液が流れ、出血することがあります。その場合、血小板が破れた部位に付着します。粘着反応。すると、その血小板から仲間を呼ぶ物質が放出され、放出反応。周りの血小板がどんどん集まってきます。凝集反応。その結果、血栓、かさぶたのようなものが作られ、血液の流出が食い止められます。更新確認日、2020年10月19日。3-5、リハビリテーション。癌そのものや治療に伴う後遺症や副作用などから、患者さんが受ける様々な身体的、心理的な障害の緩和や、能力の回復、維持を目的に行われます。3-5-1、尿失禁に対するリハビリテーション。尿失禁を改善するためには、骨盤底筋体操が効果的と言われています。骨盤底筋体操は治療後だけでなく、特に手術を予定している人は、手術を行うと決めた時から実施することが推奨されています。骨盤底筋体操は、意識して肛門をキュッと締め、5つ数えて緩めるという動作を繰り返します。1セット10から20回程度で1日4回を目安に行います。これ以外にも、排尿を途中で止めたりする訓練も行っていきます。また、積極的に散歩などの活動をすることで骨盤底筋の強化につながります。 3-5-2、リンパ浮腫に対するリハビリテーション。治療法としては、スキンケア、リンパドレナージ、圧迫療法、圧迫下での運動を組み合わせた複合的治療が推奨されています。必要があれば、リンパ浮腫の専門的な知識や技術を持つ医師の助言を得ながら、症状に合った治療を行いますので、むくみに気づいた時には担当医に相談しましょう。用語集、癌に関する用語集より、リンパドレナージとは、リンパの流れを良くするマッサージです。一般的なマッサージとは全く異なる手技で、リンパ浮腫の治療として行われる医療行為です。更新確認日、2020年10月19日、3-5-3、身体機能低下に対するリハビリテーション。治療の途中や終了後は、体を動かす機会が減り、身体機能が低下します。そこで、医師の指示のもと、筋力トレーニングや有酸素運動、日常の身体活動などを、リハビリテーションとして行うことが大切だと考えられています。日常生活の中でできるトレーニングについて、医師に確認しましょう。3-6、緩和ケア。緩和ケアとは、癌と診断された時から、QOL を維持するために、癌に伴う体と心の様々な苦痛に対する症状を和らげ、自分らしく過ごせるようにする治療法です。緩和ケアは、癌が進行してからだけではなく、癌と診断された時から必要に応じて行われるものです。患者さんのニーズに応じて幅広い対応をします。関連情報、緩和ケア、リンクが貼られています。3-7、転移、再発。転移とは、癌細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することを言います。また、再発とは、治療の効果により癌がなくなった後、再び癌が出現することを言います。外陰癌の場合、再発は、初回手術から2年以内に発生することが多い傾向にありますが、5年以降に再発する場合もありますので、長期で経過観察する必要があります。初回治療時に、鼠径リンパ節転移が認められた場合には、鼠径部や骨盤リンパ節での再発、遠隔転移をすることがあります。その一方で、初回治療時に鼠径リンパ節転移が認められなかった場合には、再発率も低く、再発した場合でも局所に留まることが多い傾向にあります。局所再発のみの場合は、局所切除術によって根治を目指すことができます。また、切除が困難で、周辺の臓器に浸潤している場合には、これまで放射線治療を行っていないのであれば、放射線治療または放射線治療を併用した化学療法、化学放射線療法も考慮されます。さらに、他の臓器に転移が生じた場合には、化学療法が選択されることもあります。外陰癌の再発、転移においては、年齢、持病の内科的疾患、全身状態から総合的に考えて、症状の緩和と、生活の質の維持や向上を第一優先することも大切です。用語集、癌に関する用語集より、リンパ液、とは、血管から染み出した結晶やタンパク質の成分などが、毛細リンパ管に再吸収されたものです。老廃物の回収などの働きがあります。更新確認日、2024年7月2日、局所再発、とは、最初の癌と同じ場所、あるいはごく近くに癌が再発することを言います。更新確認日、2020年10月19日、関連情報、4つの項目にリンクが貼られています。癌の再発や転移のことを知る、緩和ケア、痛み、転移、再発、更新確認日、2020年10月27日。4、外陰癌、療養。4-1、日常生活を送る上で、病状や、術式、治療の状況により、日常生活の注意点は異なります。自分の体調を見ながら、担当医と注意点などをよく相談して、無理のない範囲で過ごしましょう。4-1-1、治療別の日常生活の注意点について、1、手術、外科治療後の日常生活、手術後の活動の範囲や運動については、担当医からよく説明を受けましょう。装具が落ち着き、体力の回復状況に合わせて、まずは散歩などの軽い運動から始め、焦らず、少しずつ運動量を増やしていきましょう。 運動を始めるのは、家事などの日常生活が元通りにできるようになってからです。僧部の痛みや違和感、熱感など気になることがありましたら、遠慮なく担当医に相談しましょう。用語集、癌に関する用語集より、僧部とは、手術でできた僧、傷の部位のことです。更新、確認日、2020年10月19日に、放射線治療後の日常生活、放射線皮膚炎の予防的ケアが大切です。照射された部位は刺激を与えないように、擦ったり、かいたりしないようにしましょう。放射線皮膚炎は、放射線治療特有の症状であり、治療には放射線に関する専門的知識が必要です。症状が現れてしまった場合には、放射線腫瘍医の指示を受けましょう。また、放射線治療が終了して数ヶ月から数年経ってから起こる症状、晩期合併症もありますので、気になる症状があれば担当医に報告しましょう。3、薬物療法後の日常生活。近年、抗がん剤や支持療法の進歩に伴い、通院によって抗がん剤治療を行う外来化学療法が増えています。仕事や家事、育児、介護など今までの日常生活を続けながら治療ができる一方で、いつも医療者がそばにいるわけではないという不安があるかもしれません。医療スタッフへ予想される副作用や出現時期、その対処法について事前に確認し、外来時には疑問点や不安点などを相談しながら治療を進めると良いでしょう。用語集、癌に関する用語集より、支持療法とは、癌そのものに伴う症状や、治療による副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことです。例えば、感染症に対する抗菌薬の投与や、薬物療法の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用があります。更新、確認日、2021年1月14日、副作用、とは、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新、確認日、2024年7月2日、関連情報、薬物療法、もっと詳しく、2、薬物療法で使われる薬の種類、1、細胞障害性抗がん薬、リンクが貼られています。4-1-2、家族や親しい人の理解を得る、治療後は、体力の回復が第一です。家事などもすべてを急に始めるのではなく、家族に協力してもらいながら徐々に体を慣らしていきましょう。性生活については、女性器の手術を受けた方の多くが不安を感じます。不安を軽減するため、まずは、性交渉にこだわらず、抱きしめてもらう、手をつないで眠るといったことをパートナーと相談してみましょう。また、治療にもよりますが、性交痛が辛い、など悩んだりしたときは、一人で抱え込まずにパートナーに話してください。パートナーと一緒に担当医に相談することも大切です。がん相談支援センターの相談員に話を聞いてもらうといったことなども役に立つかもしれません。関連情報、がん相談支援センターとはリンクが貼られています。4-2、経過観察、再発の早期発見と治療に伴う合併症に対処するために、定期的な外来通院と検査を行います。経過観察は、治療後1から2年目は1から3ヶ月ごと、3から5年目は6ヶ月ごと、6年目以降は1年ごと、を目安としています。問診、視診、触診、細胞診や生検、胸部 X 線検査、腫瘍マーカー検査、CT 検査などを行い、再発だけでなく合併症の有無についても確認します。用語集、癌に関する用語集より、再発、とは、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新、確認日、2024年7月2日。 細胞診検査とは、採取した細胞を顕微鏡を使って診断します。口腔、気管、膀胱、子宮などの粘膜上からヘラやブラシのようなものでこすり取ったり、皮膚から針を刺して吸引したり、また痰や尿などの液体中に浮遊している細胞を採取する方法などがあります。更新確認日2021年7月1日、生検とは、病変の一部を取って、顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコー、検査や X 線検査などを行いながら細い針を刺して組織を取ったりします。癌であるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。更新確認日2021年7月1日、関連情報、外院欄、検査、リンクが貼られています。以下の関連情報では、療養中に役立つ制度やサービスの情報を掲載しています。関連情報、癌と診断されてからの働き方について Q&A 形式で紹介しています。癌と仕事、リンクが貼られています。癌の治療にかかる主な費用や利用できる制度、相談窓口などのお金に関する情報について掲載しています。癌とお金、リンクが貼られています。治療で不安なこと、痛みや辛さ、治療費のことなど、癌に関する様々な相談に対応する窓口について紹介しています。癌の相談、リンクが貼られています。各都道府県などが発行している癌に関する冊子やホームページへのリンクを掲載しています。地域の癌情報、リンクが貼られています。更新確認日、2017年6月29日。5、外院欄。臨床試験、より良い標準治療の確立を目指して、臨床試験による研究段階の医療が行われています。現在行われている標準治療は、より多くの患者さんにより良い治療を提供できるように、研究段階の医療による研究・開発の積み重ねで作り上げられてきました。用語集、癌に関する用語集より、標準治療、標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、関連情報、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、リンクが貼られています。外院癌の臨床試験を探す。国内で行われている外院癌の臨床試験が検索できます。癌の臨床試験を探す。チャットで検索、リンクが貼られています。入力ボックスに外院癌と入れて検索を始めてください。チャット形式で検索することができます。癌の臨床試験を探す。カテゴリで検索、外院癌。リンクが貼られています。臨床試験への参加を検討したい場合には、今おかかりの担当医にご相談ください。癌の種類によっては、臨床試験が見つからないこともあります。また、見つかったとしても、必ず参加できるとは限りません。関連情報、検索の前に、癌の臨床試験についてこちらをご確認ください。研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識に、研究段階の医療を受けるには、リンクが貼られています。癌の臨床試験を探すの使い方のコツや注意事項がまとめてあります。癌の臨床試験を探す、リンクが貼られています。更新確認日、2021年7月1日。6、外院癌、患者数、癌統計。6-1、患者数、外院癌と新たに診断される人数は、1年間に膣癌と合わせて100万人あたり約5から10人です。 6-2 生存率、がんの治療成績を示す指標の一つとして、生存率があります。生存率については、全国がん、成人病、センター協議会、全がん協で、院内がん登録から算出された5年相対生存率のデータが公開されていますが、現在のところ、外院がんの生存率は公開されていません。用語集、がんに関する用語集より、生存率とは、ある一定の期間経過した集団について、その時点で生存している人の割合のことで、通常はパーセントで示されます。生存率は、治療の効果を判定する最も重要かつ客観的な指標です。部位別生存率を比較する場合や、がんの治療成績を表す指標として、5年生存率がよく用いられています。どのような対象について計算しているかにより、値が大きく変わることがあります。更新確認日、2020年12月24日、院内がん登録、とは、がんの医療を提供するその病院で見られたすべてのがんについて、がんの種類、治療の状況などに関する情報を記録し、保存することです。更新確認日、2021年1月14日、5年相対生存率、とは、あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体中で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100% に近いほど治療で生命を救えるがん、0% に近いほど治療で生命を救いにくいがんであることを意味します。中、正確には、性別、生まれた年、及び年齢の分布を同じくする日本人集団。更新確認日、2020年10月19日。更新確認日、2021年7月1日。7、外院がん、予防、検診。7-1、発生要因。十分に解明はされていませんが、組織型によっては HPV 感染が関与しているとされています。若い女性に多く見られる VIN は HPV 感染によるものが多いです。HPV ワクチン投与による子宮頸がんの発症予防を調べた臨床試験では、HPV ワクチンの投与は子宮頸部上皮内腫瘍、前がん病変だけでなく、VIN も予防できることが示されています。また、HPV 以外のがん発生要因としては、喫煙も指摘されています。7-2、予防と検診。日本人を対象とした研究結果から定められた、科学的根拠に基づいた日本人のためのがん予防法では、禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、身体活動、適正な体型、感染予防ががんの予防に効果的と言われています。関連情報、科学的根拠に基づくがん予防、リンクが貼られています。がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を行うことで、がんによる死亡を減少させることです。我が国では、厚生労働省のがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針、平成28年一部改正で検診方法が定められています。しかし、外院がんについては、現在、指針として定められている検診はありません。気になる症状がある場合には、医療機関を早期に受診することが勧められます。なお、検診は、症状がない健康な人を対象に行われるものです。がんの診断や治療が終わった後の検査は、ここでいう検診とは異なります。関連情報、がん検診についてリンクが貼られています。更新確認日、2020年10月27日。8、外院がん、関連リンク、参考資料。8-1、外院がんの相談先、病院を探す。外院がんの診療を行う、がん診療連携拠点病院などや、がん相談支援センターを探すことができます。外院がんの診療数や、病院の種類などで絞り込むことができます。1、相談先、病院を探す、外院がん、リンクが貼られています。8-2、参考資料。1、国立がん研究センター。がん対策情報センター、厚生労働省委託事業、希少がん対策推進事業、希少がん対策ワークショップ、報告書2014年3月、 3、日本婦人科腫瘍学会編、外陰がん、出願治療ガイドライン、2015年版、金原出版、更新、確認日、2021年7月1日、レイジー図書奥付け、外陰がん、更新、確認日、2021年7月1日、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2024年12月。